翼とくるみの雑談。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
もうここのフォーマットがもう3週目ということになりましたね。
もういい加減雑談聞き飽きたかもしれませんよね。
まあ聞き飽きてる人はそもそもうちの番組をもう聞き飽きてる、来てるという感じはしてるんですけどもね。もうすでに、
まあ確かに、
そうでしょう。
まあ確かに、
そうでしょう。でもね、まあなんていうんですかね、こういうこのリモートっていうのがもうトレンドになってますから、はい、何も多分そんなにこう違和感なくやってる、やれるんじゃないかなと僕は思います。他の番組もこんな感じでやってるとこも多いし。
そうですね。なんか、この、たまにタイムラグがあったりとかするのがドキッとするんですよね。
ああ、それはね、あります。あります。
今これなんか音届いてんのかな、それとも届いてないのかな、みたいな。
そうね。
探り合いが。
探り合い。
ありますよね。
昔で言えばさ、例えばこう、日本とアメリカを中継して繋ぐときに、変なタイムラグがあるみたいな。
うんうんうん。
それが今もうちょっとリアルタイムであったりしますから、リアルタイムってこう、リモートでね、やる上ではちょっとね、電波が途切れたりとかしますからね。はい、うん。
やっぱ進歩しましたよね。
そう。でもね、それでもね、ずいぶんこの、今の電話回線というか、まあ、この LINE 電話でですね、収録してるんですけども、そんなに遜色なくね、言ってるような気がするんですよね。
そうですよね。
そちらの方がどういう風に聞こえてるのか僕はわかりませんけれども。
普通になんか、あれですよ、ラジオで、生放送してる時に、ヘッドホンで聞く音みたいな感じですよ。
は
い、
ああ、なるほどね。まあ、若干タイムラグとかはやっぱあんのかな？
かもしれません、
ね。
私はでも結構ポンポン喋ってる感じ。たまに突然回線がちょっと遅くなったりとかもありますけど。
ああ、そう。だとかちょっと途切れて、途中でその言っているのがこっちに伝わってなかったりとか、何言ってるのかなっていうのが時々あったりはしますけど。
そうそうそうそう。
でもまあ、おおむね、
OK ですね。
OK ですよ。本当だからね、助かっております。こういう、スタイルでやれることに。
はい。
ね。いやー、というところなんですけれども、まずは、はい、新語・流行語大賞がなんかノミネートがね、
なんかもう
ノミネート30作品30個出たということで、はい、まあなんかほとんどなんかコロナ関連がほぼほぼ占めたということなんです
けど、巣ごもりとかですかね。
あ、え、何、巣ごもり？
巣ごもり。
巣ごもりですか？熱盛じゃなくて？
熱盛もだけど、巣ごもり。
巣ごもりじゃないですか、
ね、よく聞きません？なんか巣ごもり支出とか。特需とか、なんかお家にこもることをすごもりって。
ああ、なるほどね。ごめんなさい、僕は今この話をきっかけ振った割には、その30個がどんなものなのかディストを僕は今持ってないんですけれども。
ああ、ああ、ああ。でもまだまだ、今流行せれば、流行語大賞ノミネートされるかもしれませんよ、翼さん。
でも12月1日だからね、結果が。で、しかも30個から今からもう入るってないんじゃないですか、もう。
いやでもやっぱこう一番最後にインパクトがでかかったやつが勝つんじゃないですか。
確かにそうですよね。これ今のこの中で影響はもうこれ以上はできないですよ。この何の力もない僕が。
いやいやいやいや。
いや鬼滅の刃とかありますからね、いろいろ。そこら辺のやつも。
確かに。鬼滅の刃といえば、うんうん、全然テーマが始まらないんですけど、鬼滅の刃。
どうですか、鬼滅の刃。そう、くるみさんにもぜひ聞いとかないといけないなと思って、このブームに関しては。
鬼滅はですね、うんうん、乗れてるようで乗れてない池崎なんですよ。
あ、そうなんですね。
で、なんかさっきニュースで見たんですけど、うん、年賀状、
うん、
郵政が売ってる、鬼滅の刃の年賀状がめちゃくちゃ売れ行き好評って書いてたんですけど、
お
牛要素ゼロなんですよ。
あ、ゼロ、ゼロって言ったらじゃあどういう感じに？
だから年賀状に普通に鬼滅の刃の主要キャラクターがいて、
はい、
2021年、
うんうんうん、
ハッピーニューイヤーみたいな感じで書いてあるだけの年賀状がどっか売れしてるらしいんです
よ。なるほど、なるほど。つまり、ね、来年は牛年になるのかな？
そうなんです。牛私なんですけど、
はいはい、
もうなんかただ鬼滅の年賀状みたいな。
あ、なるほど、なるほど、なるほど。
そんなんでいいのか。そんなんでいいのか。
もう売れさえすればいいってことでしょ、だから。
もうなんか最近、仕事でですね、年賀状の依頼が増えてきて、ってなったらこう、ね、考えるじゃないですか、デザインとか。
まあ、そり
ゃ
そうだね。
鬼滅書いとくだけでいいのみたいな。
いや、だから今もう何でもですよ。もう、牛より鬼なんだよね、もう。とにかく。
ああ、とにかく。
ね、いやー、そうですか。実際どうなんですか？乗れてるようで乗れてないってことは、ちょっとはなんか、どっか何かをかじってるんですか？漫画なり、アニメなり。
なんか、そうですね。なんかこんなに流行り出す前に、うん、試し読みで読んだことがあって、面白いなと思って、うん、漫画喫茶で十何巻、ちょうど今劇場版やってる頃まで読んだんですよ。
はい、ああ、そうなの。
で、面白かったな、続き読みたいなと思ってたら、うん、めちゃくちゃ流行ってしまって、
流行ってしまいましたね。
もうなんか、お腹いっぱい、読んでないのにお腹いっぱいみたいな状態になってしまってるんですよね。
いや、まあ、まあ、そう、まあ、そうね、なんかすごいこう、もうメディアがすごい騒いでますからね。
うん、
もうすごい日、連日そうやってやってるから、もう記録を塗り替えるとかね、いろいろ言ってて。
なんかタイミングが良かったですよね、コロナでなんかこんななってる時にさ、うん、子供が好きになったらさ、うん、それ見るしかないじゃないですか。ま
あ、そうなんだよね、だから。
で、外出もね、映画行くしかないじゃないですか、他になんか遠くに行けるわけでもないし。
ってなってくると、もうちょっと必然的に、まあ、ちょうどいいタイミングで合致したのかな。
うん、多分。
聞くところ
かなと思います。
全く鬼滅の刃は知らないんですけども、はい、俺のごとく。もう全くアニメ、漫画読まないんでね。
はい。
聞くところによると、決してその少年向けというか子供向けっていうストーリー展開ではないんでしょ？聞くところによると。
全然違うと思います。
ね、そこ
のな、ね、
その、にもかかわらずっていうその空前のヒットっていうのは、一体どこにそのヒットの火種があるのかわからないなっていうような感じですよね。
とりあえずね、何だったんだろうな、面白いけど、うん、何だったのかな、主人公がものすごく一生懸命なところ、
あ、じゃあジャンプですかね、これも、
はいはい、ジャンプなんですけど、
ジャンプの共通のあれですよね、主人公のそんなんか一生懸命というかこう、ね、ちょっとなんていうのかな、完璧ではないけれども、こうが頑張って努力するところでこうカバーするとか、そういったところがあるのかな、
そう、うん、なるほど、いつものやつですよ、いつもジャンプの、
そこはもうジャンプの王道に、まあ、そっとやってるのかな、はい、でもなんかね、
なんだろうな、
ね、ストーリー展開もなんかっていうことで、いや、
そんな、まあでもあとちゃんと終わりましたからね、
うん、あ、そのもう終わってしまってるんだよね、漫画の
方、そう、うん、変にこう先の長くしようってする漫画じゃなかったっていうのもポイントが高いのかもしれませんね。
なるほどね。もう潔くバチッと終わったっていうところが。
そう。もういいやってなったんでしょうね。
なるほどね。そうか。いやもう多分ね、どこのところでも、もう鬼滅の刃の話はもう今年はいろいろなところでやってると思うんですけども。そうですか。まあ、黒井さんも少しかじってたということなんでね。
かじってました。でも私が今ハマってるのはドクターストーンです。
あ、もうそういう、だからそういう話は多分今ね、もうみんな、皆さん飢えてますよ。鬼滅の刃はだいぶみんなもう擦ってるんで、
そう
じゃないところをね、その話聞かせてよ、ちょっと。
あれ、ドクターストーンはですね、まあ、ストーリーの流れをこう話、これもジャンプなんですけど、普通の、世界だったんですけど最初は、
うん
うん、ある日緑色の光がこう地球全体を包んじゃって、
お、
人類とツバメだけが石になってしまうんですよ。
人類と、また人類とツバメ石、
全部石になっちゃうんですよ。
お、
で、何千年後だったかな、西暦2500何年とか、
はい、
え、なんか忘れちゃった、ちょっと調べてもいいですか。
そうです、ね、
いつどのくらいだったかな、なんか
結構未来の話なんですね。
なんかウィキペディアですよ、ウィキペディアで調べましょう。
この時はウィキペディアで調べる、
大事ですよ、ウィキペディア、
うんうん、
ストーリー、あ、じゃあもうこのストーリーをちょっと読みましょうか。
なるほどね、分かりやすくいいんじゃないでしょうか。
分かりやすいですよ、高校生の大木大樹は以前より思いを馳せていた小川ゆずり派に自分の気持ちを告白しようとしていました。その宣言を聞いた幼なじみの石上千空から心のこもっていない原稿を受け、大樹はゆずり派を学校の楠の前に呼び出して告白に挑みました。ところがその刹那、突如空が眩しく発光し、地球上の全人類が一斉に石化するという怪現象に襲われてしまう。五感を失い身動きが取れない大樹は、譲り派への思いだけを糧に長い年月を耐え続けた末に石化から復活しますが、目の前には樹木が生い茂り風化した景色が広がっていました。大樹は一足先に石化が溶けて目覚めていた千空と再会を果たし、 彼からこの世界が自分たちの時代からおよそ3700年経過しているという現状、そして人類が消えて滅んだ世界で自力で文明を再建させるという決意を聞かされるっていう話。
まあファンタジーというかね、空想というかそれもありつつの、でこれからまたちょっと冒険じゃないですけども、まあね、あの2人でいろいろまたやっていくんでしょうね、これから先。
そう、まず驚きなのはですね、
うんうん、
そのさっき話に出てきた石神千空っていうキャラクターが主人公なんですけど、うん、はい、めちゃくちゃ科学に精通してるんですよ。もう小学生の時にまずロケットで宇宙に行くっていう夢を描いたんです
よね、小学生の時にね。
そう、そしたらまあ学校の先生とかって、うん、じゃあ大きくなったら宇宙パイロットになるんだねみたいな、
まあまあ本気にはしてない感じの、
そうそうって言うじゃないですか。いや俺は今すぐ行くんだって言ってロケットを自作して、
すごい、
あの自分は行けないんですけど、うんうん、カメラをつけたりとかして、
ほう、
それを宇宙まで行くっていうことをしてしまうような、もう科学ボーイなんですよ。
はいはい
はい、でものすごく頭がよくって、その石化した時、その瞬間からひたすら、その瞬間からですね、秒数を数え続けるんですよ。
うん、あ、そのなんていうかな、石にはなっとるけれども、なんていう、はい、そのこう何かできこう考えたりとか、そういうことはできるってことなのかな。
そうです。その最初は思考がちゃんとあるんですよ。
あ、思考があるよね。
3700年を数え続けたんですよ。
うん、いや、すげえな。
すごいですよね。やばいですよね。
その根気。
そう。
すごいね。
なんか脳を並列に使うんだとか言って、ひたすらもう何千何百秒という秒数を数えて、で、自分がどうやったら生き残れるかってことをずっと考え、絶対無理ですよね。3700年ですよ。
寝るし。
で、大樹、そうそう、大樹の方は、もう一人のあの、ゆずりはちゃんに告白しようとしてた大樹くんの方は、もうゆずりは、お前が好きなんだ。ゆずりは無事だっただろうか、みたいな感じで。
そういうことずっと考えて、ね。
うん、
もうすごいよ、二人ともさ。超越してるわ。
ね、
大丈夫かな大丈夫かな、心配だけで3700年。すごい、ね。
そうなんですよ。で、その千空くんはですね、うん、自分がこの石化を解いて、
うん、
解いた後の世界で生き残るためには、うん、春にですよ、
はい、
石化を解除しなきゃいけない。
なんか理由があるんだろうね、それ。
そのなんかやっぱり冬とかだったら、うん、食べ物とかもないし、
うん、
死んじゃうから。
あー、食べ物もないしね。そうかそうか、
そうそうそうそうそう。だから春にスタートして、うん、暖かいじゃないですか、気候がとってもいいから、ね、物とか食べ物とかがなくてもなんとかなる、
うん
うん、から春スタートが絶対条件って言って、数え続けて、ちゃんと、そう、春に石化を解いたんですよ。
そう、解けるもんなんだね、自分で、そのタイミングというか。
なんか、うん、そのエネルギーがない状態じゃないですか、石化してるのに、うん、食べ物とか何も食べてないのに、うん、頭を使うっていうことはかなりエネルギーを消費するんですよ。
はあはあ、
で、後からそのなんで自分の石化が解けたのかっていう理由を考えた時に、うんうん、自分がまずその3700年の間ずっとこう思考を巡らせてて、うん、エネルギーとして使ってたのはきっと自分のことを覆っていた石をエネルギーとして使ってたんだってまず解釈して、じゃないと食べ物も食べてないので3700年の間も思考をすることは無理だからって考えて、その後になんかこれも科学の授業なんですよ、
うん、
腐食剤と同じ成分のものが自分の周りにあったからだっていうふうに思うんですよね。
うわ、もうじゃあ本当の実際の科学で、そのなんか化学反応とかでできるような話がそこにあるわけ。はあ。
なんかコウモリの糞尿から取れる硝酸の液体がたまたま なんか何かのエタノールと反応して、うん、ナイタール液になって自分の咳から溶けた。
おーすごい。じゃあもうなんか根拠がある話だからなんかちょっと落ちるよね。あ、そういう理由であの人になったんだというか咳が溶けるっていうね。
そうなんですよ。もうなんかそんな感じで、うん、あのなんていうんですか。もう今石器時代より前の時代に戻っちゃってるんですよ。3700年も経ってるから。
そうか。
今まであった電子機器とかも何もないし。うん、気候変動とかでなんかこう結構土地とかも変わってたりとかするんですよね。で、もう、まず1から、その3700年を巻き戻していくための、科学をやっていくんですよ、地道に。
すごいな、もうちょっと気が、途方もないところやけどね、それって。
そう、でも結構1年ぐらいでスマホとか作れるようになるんですよ。
さすが IT 科学ボーイ。
でもこんな私たちが使ってるようなスマホじゃなくって、うん、本当にあの電話と同じようなもの、
まあ、シンプル
なんですけど、シンプル。いや、本当におすすめです。ものすごくその科学に関して、うん、あ、こんなの確かに学校で習ったなみたいなのがいっぱい出てくるので、あ、これを見てれば私ももし石化して3700年経った世界でも生き残っていけるかもしれないって思います。
思わせる感じなんだ。
そうそうそう。
でも数え切らんやろ、1からずっと。
いや、絶対数え切れない。
寝るよ、途中で。
多分30分ぐらいで寝ちゃうと思う。
そう
だ、もう諦める。
っていうかもう寝てても、あれなんか数えを立てろか、その並列の脳で。
いや、もう寝てないんですよ。
寝てないの？
そう。でも3700年って一体何秒なんだよって話じゃないですか。
そうよ、あんた。一日を何秒かもカウントできない我々がやね。
ねえ。
すごい。
いやいやいや。まあまあ、
ジャンプらしいというか。じゃあ、それはもう今、じゃあ、絶賛連載中ってこと？
連載中でアニメもしてて、今度第2期が始まる予定なんですよ。
そうなのね。じゃあまあまあ続いてるのね、その漫画自体。
そうそうそう。ただ、この漫画はなんていうか、鬼滅の刃っていうのは結構なんていうのかな、全性別向けの漫画だったんですよ。うん、
はいはいはい。
男の子も読めるし女の子も読めるしって感じなんですけど、ドクターストーンはどっちかっていうと男の子向けだと思うんですよね。
もう男の子向けと言いながらクルガをハマってるわけですよね。
まあまあまあまあ。まあ、なんか絵とかもちょっと癖があったりとか、あと最初のあの大樹くんが小川譲り派にめちゃくちゃ告白しようとするシーンなんてもう、こってこっての、あの、あれなんですよ、なんかスクールラブストーリーなんですよ。学園物語みたいな。
あ、そうなんだ。
そう。まあ全然違うんですけどね。うん、1700年もループしちゃうし。
そうよね。まあでもその、ね、まあ男の子がまあ見て受けそうなストーリー展開ってことなのかな。
うん、でも本当にその、面白いです。日本刀作ってみたりとか。
何を作る？
日本刀？
あ、日本刀。
もうだから鉄を探すとこから始まるんですよ。材料を探す方法を探すところから始まるんですよ。
うわすごいね、なんか。でも、気もなんかそういうの分かるかもね。やっぱ男の子が好きな気持ち。なんか探検とか、そういうこう無人島で何かを探して、だんだん自分の世界を築いていくとか、そういうのって結構なんかワクワクするというかさ、そういうとになんか似てますよね。なんか、さら地というか荒れ果てたところを再生していくわけでしょ？だから昔の。
そうそうそうそう。
なんかそういうのってなんかこうワクワクするなという。感じがするね、なんかね。
今日ぜひあのおすすめなので、アニメでも漫画でも見てみてください。
なるほど、これはちょっともう今鬼滅の刃で触手の皆さん、ドクターストーンをぜひという。
ドクターストーンぜひ。
いいですね。そうですか。さすがやっぱり漫画のことはやっぱフルに聞けということですね、やっぱここはね。
そんなでもないんです。知ってることしか知らないんですけど、ね、
いや、それでまあみんなそうですよね。まあ知ってることしか知らないんですよ。それでいいんですよね。いやいやいやいや。
まあ、結局本題の演劇については。
あ、そうですね。テーマはですね、まあ、ちょっとテーマをね、僕はちょっと持ち寄って話していこうと思ったんですね。で、はい、まあ、今言いましたけど、なんか演劇についてのことをちょっと話ができればなと思ってまして、なんでこのテーマを僕は選んだかというと、
は
やっぱりこの、まあ、今のちょっと状況わからないですけども、僕はちょっと高校演劇から本格的に演劇という道を、まあ、進むことになったんですけども、その時のやっぱ発表する大会というものがやっぱあるんですけれども、その大会がだいたい10月の末から、勝っていけば県大会が11月にあってとか、九州大会が12月にあってとか、まさにこの今ちょっと肌寒い、この時期に、まあ、その本番を迎えてたんですね。だからちょっとこの肌寒い季節になるとですね、毎年その子、その頃の思い出というのが、やっぱ何となく蘇ってくるっていうのが僕の中のこの印象でして、それでちょっとね、今回こう、まあちょっとお話できれば。で、まあ、奇遇にもというか、この番組始めるやつでね、くるみちゃんも演劇やってましたから、こういうふうに今やってますけれども。
そうでしたね。
という、唯一の共通点が僕らにはそれがあると。唯一ですよね。
そうです、唯一。それしかない。
唯一それしかないんですよ。僕らの共通点は演劇しかないというのね。
そうなんです。
っていうことなんですけども、くるみちゃんなんかその、まあ、ざっくりとしたとこですけども、演劇したら、はい、パッと何を、どんなこう思い出を浮かびます？
演劇の思い出、うん、演劇の思い出、今日考えてたんですよ、そのテーマで、うん、で、思い出、演劇を始めるきっかけになったのが、はい、中学の時の文化祭の出し物だったんですよ、ね、
中学の時の文化祭、おお、どんな感じのやつやったんですか？
そうそう、一番最初にしたのは、うん、ゾウ列車がやってくるっていう、はい、ミュージカル的な、まあ、合唱的な、なんか清掃の時に、うん、動物園のゾウがパレードをする的な話だったような気がするんですけど、それをやってすごい面白かったんですよね、
はいはい、
でその次の年にも演劇をすることになって、
それも中学生の時、
それも中学生ですね、
はいはいはい、
なってその時の脚本を書いたのが白浜さんだったんですよ。
おお、
謎のモダン館の白浜さんだったんですよ。謎のモダン
館です。もう今長崎でもね、もうかなり知名度高いですけどね。
老舗の。
あ、白浜さんが書いたんだ。書き下ろしたんだね。
で、翼さんが教えに来たんですよ。
そう、全然覚えてないけど、それ。全然覚えてないですね、僕ね。それって。
で、前、そう。で、翼さんが教えに来たんですよ。
いや、そ別人じゃございませんで。
ご本人ですよ。それで、ちょうどその時、謎のモダン館さんでは水のかんざしの公演をしてる時で。
水のかんざしありました。懐かしいですね。
千歳ピアホールで、ね、はいはい、やられてましたよね。
はいはい。
っていう時で、長崎市民 FM に初めて出演したのも、うん、そのお芝居の頃だったんですよ。
それはモダン館のラジオの時？
そうです、モダン館のラジオで出させていただいた。
それって、じゃあ中学生の時？
中学生の時。
中学生の時にモダン館のラジオに出てたってこと？
そうそう。すげえ。1回だけですけどね。
え？
1回だけその演劇。
それは何、その演劇に出演する他のくるみちゃんの同級生の子たちも一緒にってこと？
そうです、そうです、みんなで。
あ、まあその今度本番があるからとかそういったことで。
そうなんですよ。
あ、そうなの。
行かせていただいて。
あ、そうですか。
でその時も翼さんいたはずです。
全然覚えてないですけど。そうなのって今だって初見、はい、初耳みたいな感じで言ってますけど、そうなの。
もう何回も言ってますよ。
そうですか。
そういう思い出はありますね。
あ、まあ、そこから高校で演劇部入ったのかな。
そうです、高校が演劇部で。
あ、なるほど、ね、
高校3年生からモダン館に入って、
うん、あ、そういうあれだね。で、その高校3年生の時のモダン館には僕いたのかね。
いなかった。
ああ、なるほど、なるほど。そこがちょっとね、もう時系列がよくわからないんですけれども。
そうですね、なかったね。まゆさんと被ってないですよね、翼さん。
ああ、そうです。何まゆさんでしたっけね、いましたね。
はい。僕はもういらっしゃらないんですか。
いや、もう知らん。いや、もう全然わからないんですけれども。
はい。
いたんですよ。多分すれ違ってるんですよ。僕は会ってないですよ。その方とは。
私もなんか、まゆさんが入られた時がちょうど入団した頃だったんですよ、ね。
あ、そうなんですね。
はい。
いやー、そうですか。まあ本当にね、そう、謎のモダン館っていうね、劇団が、まあ今も あるんですけれどもね、まあ、長瀬修美 FM でもね、長いこと番組やってましたけれども。
はいはい。
ね、まあ今
は
やってないですけれども、まあそういううちのこの放送局とも非常にゆかりがあるね。劇団ですけれども、
そうですよね、
そうですか。でそのじゃあまあありきたりな質問ですけれども、この演劇こういろんな舞台やってきた中で、
はい、
一番この何ていうかな、印象に残ってる舞台、その初舞台は別としてよ、
はい、
何があります、
一番印象に残ってる舞台、うん、一番最後に出たお芝居ですかね。
ほう、何それ。
ゾウさんの深爪っていうユニットで、
はい、これは田中寛さんですね。
そうです、寛さんのところで やらせていただいた、はい、黄昏てランセットっていうお芝居が、
はい、
まあ最後のお芝居だったんですけど、
はいはいはいはい、
一番印象に残ってますね。
どんな感じだったんですか、ストーリー展開としてはどんな感じのスタイル、ストーリーですか。
なんかガンになって男の人が、うん、何だったかな、あ、そうそうそうそうそう、なんか渡辺さん、広志軍の渡辺さんが、
はい、京介さん
が癌の患者さんで、
はい、
私が看護師役だったんですよ、ね、
はいはいはい、
で田中寛さんが演じるちょっと変わった医者との、うん、なんかこう不思議な話っていう感じ、
うん、ね、でどんな感じで印象に残ってるんですか。
なんでしょうか。まあ、モダン館の一人として、なんかこう、学生演劇、なんでしょうか。ね、フリーランスって感じで初めて参加したやつだったんで。
もう、その時は学校っていうか、高校卒業して。
で、大学生だったんですよ。
ああ、なるほどね。なるほど。高校演劇という枠から外れたところで、
はい、
まあ、参加したということですよね。
そうなんですよね。まあ、モダン館さんも、その時ちょっとお休みしてる時期で、私が、で、出させていただいたんですけど、なんか、ね、田中寛さんも素晴らしい役者さんだし、
うん、
渡辺さんも今や、ね、テッドトークに出
てしまうような。テッドトークに出ようとしてる人ですから。
と、オッサさん。
ああ横尾さんね。
オッサさんですよ。
横尾さんですよ。そうですよ。
そう。
ね、
一緒にやらせてもらったっていう。
結構だから厚みがありますね。俳優陣
ね、ね、
やっぱりね、すごいですよ本当に。
あれはなんか出てよかった。まあいろいろあったんですけど出てよかったなって。いやでも出させてもらってよかったなって思います。
これで僕も多分僕がなんだグルミちゃんのとこに指導に行ったとか市民FMで会ったことがあるとかは、はい、ごめんなさい忘れてるんですけど、その調査の深爪の、はい、練習がきつかったっていう話はよく僕は覚えてます。
あ、
とにかく厳しい練習だったというのをよく聞いてたような覚えがありますけど。
そうですね、まあありがちですよね。
まあでも確かにさ、本当今ね、本当演劇で頑張ってらっしゃる方もおられるでしょうから、あんまり言えないですけども、やっぱりね、練習きついですね。
練習はきつい。セリフを覚えるのがきつかったな。
セリフはね、セリフを覚えるのは確かにねきついですよね。なんかこうくるみちゃんなりにこう覚える、なんかこう覚え方とか、なんかそんな、なんか自分なりのやり方とかあったんですか。
なんか私のやり方あんまり良くないと思うんですけど。
なんですかね。
相手のセリフは覚えないんです
よ。あ、おお、相手、だから自分のところだけ。
そうそうそう。自分のところだけ、タイミングだけ覚えて言うような感じだったので、あんまり良くない。
でも、それってでも、だってほら、この、だけど自分のセリフを言う前のセリフを覚えとかんととかいうのはなくて、
微妙に覚えてたかな。あまりでも、ま、すべて覚えてるって感じではなかったですね。
ああ、まあまあ確かに、なんていうの、自分に関係ないシーンとかは全く覚えてなかったかね、確かに。
そうそうそう。
ただでも、まあなんていうの、ほら、なんていうのかな、まあ3人とか4人とかおるシーンだったら、
うんうん、
ちょっとしばらく出てこなかったりするところあるじゃないですか。
はいはい、はい。
でも、ある程度覚えてないとみたいなところはなく、もう、やっぱ自分のところだけって感じだったってこと？
そうですね、割とその通り自分のセリフだけ覚えてたような記憶が、私よく覚えきれたなって今思いますもんね。
今思えばね、
本当に今思えば結構長い一人セリフとかも多かったりしたので、よく覚えたよな。今でもなんか何だったかな、モダン館でやらせていただいた、タイトルが出てこないんですけど、なんかしたんですよね。
それで、
ね、
長ゼリフがあったの、それ。
長ゼリフがあったんですよ。なんか祝言の日を指折り数えながらみたいなセリフを言ったことがあったんですけど、そこまでしか覚えてないです。
本当はもっと長いのね。
そう、本当はもっと長いんですけど、何だったか。あ、長い鎖だ。長い鎖っていうお芝居で、そう、長ゼリフがあったんですよ。
いやー。ねえ、で、いやでもそれすごく僕共感できます。もうなんで覚えれたのかなって
。そう。
今思えば、というか、今もね、普通に役者さんとかたくさんいますけど、よく覚えれるなと。
本当ですよ。
思いますね。すごいと思うね。
そう。でも本当にあの演劇の経験とこのラジオでおしゃべりさせていただいてるおかげで、なんか人前で喋るのが、得意になりましたね。
いや、くるみちゃんはもう、僕の中でもすでにもう出来上がってましたから、おしゃべり大好きな、もうもういくらでも湯水のようにもエピソードが出てくる、そんなくるみちゃんだと思ってますけども。
なんかちょうどですね、なんかまた脱線し始めてますけど、
どうですか？
会社の、会社紹介みたいなのがあるんですよ、たまに。
はい。
で、まあ、去年も、入社希望の人たちが、20人とか来た時に、なんか自分の営業部について説明してって上司から言われて、まあ、お話をしたりだとか。
なるほど。
で、ちょうどですね、今週の月曜日と水曜日も、大学生の方が会社見学に先生といらっしゃってて、
そういう時期だね、今。
そうそう、で、業務内容を説明してっていう風に言われたんですけど、なんかそういう時もあんまり緊張せずに、
そう、
ちゃんと自分のなんかラジオで喋るときみたいな感じで、喋れるっていうところはなんか本当に演劇とかラジオで培われた能力だなと思います。
そこですよ。そうなんだ。元々のポテンシャルに磨きをかけたってことなんかな、演劇とかをすることで。
そうですかね。
多分俺そうなんだ。もともとね、あなたは多分ね、そういうエピソード喋れる人なんだよね、もともとね。だけど、そこに演劇が加わって、そういう子なんかまあ、喋れるようになってるのかなっていう感じするんだけどね。
ね、本当なんかいろんなものが今の私を形作っているなと思いますね。
まあまあ、そうね。で、まあまたほら、まあ、いわゆる青春、時代というか10代の多感な時期にやっぱり活動として行っていたことって言って、やっぱり一生の中でも結構大きなウェイトを占めるじゃないですか。
そうですよね。
僕だってやっぱそう思いますし、それが元でそうなってるわけですからね、演劇というかそういう活動っていうのをね、まあラジオだって結局そうだもんな、活動としては演劇きっかけだからね。っていうのは
私最近ちょっとだけ反省してたんですけど。
何ですか？
なんか大体雑談になると私がずっとこう自分のストーリーを話してしまって、うん、翼さんにこうインタビューするのはちょっとおろそかだったなっていうところを今反省していて。
いやいや、いや僕はだってインタビュアーですからね。そもそも僕がね。だからガンガン。
ちなみにほら、翼さんもほら長いこと演劇されてたじゃないですか。
はいはいはいはい、
一番こう心に残っている役とかないんですか？
役ね。そうですね。僕だったらなんかな。でもやっぱ高校時代のやつがやっぱりかなり色濃く残ってまして。で、ここまあね、そこ白浜さん演劇のもとで僕らはこう、アイデンティティをですね、学んできたんですけれども。
はい。
で、高校その3年間の、冒頭でお話した大会向けの作品っていうのは出さないといけなくて、で、
はい、
その大会向けの作品はもうその3年間とも、まあ白浜さんが書き下ろしていただいたんですね。ありがたいことですよね。で、その中でも2年生の時にやった作品が、まあ甲子園という、まあ、モチーフというか、全然甲子園に行ける、あれじゃないんだけど、野球部をモチーフとした、ストーリーで。で、
はい、
それのために、僕は、坊主にしたんですよね、役のためにね。
へぇー、
五輪にしたんですよ。
すごい。
そうそうそうそう、役のために。で、はい、でもストーリー上、なんか最初は、はい、長髪なんですよね。だから長髪のズラを被って最初出て行って、はいはい、最後はそのズラをま取って、本当に五輪にしてるんで、するっていう、まあそういうシーンもあったんですけども。
はいはい、はい。
そこの、それはもう全編的に、こう、なんかな、こう、まあ、若さ溢れるって当時の若さじゃないですけど、はとにかくもう舞台上走り回ったりとか、もうセリフもふんだんにあって、結構こう、動き回ったなっていう印象があるので、うん、あれはかなりこう、印象に残ってるなっていう思い出がありますよね。
わ、なんかいいですよね。なんか高校生の時もやりましたね、いろいろ。
やっぱそこのね、で、そこの後追いで結構その後も社会人になっても演劇をやったりとかいうふうにやっていくんだけども、はい、やっぱりね、その時の、なんていうんですかね、この、こう、ちょっと自分ができないところも、こう、なんか、よし頑張るぞみたいなこうパワーというか、こうそういうところのね、こうワクワク感とか、そういうところの興奮とかいうのがやっぱりね、僕の中で高校の時が絶頂だったんですね。
なんかまだ限界を知らない頃っていうか、
そうね、そうね、
なんかまだ自分にこうたくさんの可能性があると信じられる年齢にやってた演劇っていうのはやっぱりねえ、宝物ですよね。
エネルギーがあったというかね、だからそういうところがですごくね、ワクワクしたんですけどもね、やっぱちょっと社会人とかになってくるとね、やっぱちょっとそこと違うというかね、もうそこにだけ打ち込んでいたものが、だんだんやっぱね、いろいろ社会のつながりもあって、仕事もしながらとか、なってくると、うんうん、なかなかそれだけにこう集中してやることが難しくなってくるっていうのがあって、
そうですよね、
ね、やっぱちょっとお芝居からは、ね、遠ざかっちゃってるんですけれども、
まあ、なんか今だからこう向き合える自分が演劇をやめた理由みたいな、
うん、そうそうそうね、そういうのはあるのかもしれんね。えくるみちゃんはちなみに最後そう辞める決め手になったのは何ですか？もうこれはもう辞めたものだからしか言えないという感じですけど。
そうですね、なんかやっぱりまあ大学もあってバイトもあって、うん、で当時その高校生な3年生になって劇団に入ったんですけど、うん、学校もなんかこう通信制のところに変わったばっかりで、うん、そんな学校行く必要もなくって、うん、アルバイトも丸一日してるわけじゃないし、うん、っていうところで、まあ高校生の時は演劇をする時間があったんですけど、うん、
はいはいはい、
大学生になるともう学校がほとんどだし、
うん、そうね、
で、アルバイト、もう高校から続けてたアルバイトも、うん、まあ大学生、まあ1年ぐらい続けると少しずつこう軌道に乗ってきて、
はいはい、
シフトも増えたりしてきて、うん、まあなんか高校生の時はもう通信制だったから、うん、前の高校の友達とかとはもう遊ぶことはなかなかなかったんですけど、
うん、
まあ大学生になって新しい友達ができるとその子たちと遊んだりもするし、
はいはいはい、
まあ彼氏ができたりとかして、うん、なんかこう、もっと他のことに使う時間が増えてきてしまって、
ね、
うん、ああ、もうなんか演劇にこう自分の全部を捧げるのは無理だなってなってやめたっていう感じですね。
なるほど、そういうことですよね。そこなので、だから、やっぱりこの、どこに優先順位があるのかっていうところがだんだんこうね、順位が下がってきたんだろうね。
そう。
それぞれね。うん、それはわかります、僕も。なんか。
なんか別にお芝居が嫌いになったとかじゃなくて、うん、むしろなんかしたいっていう気持ちはあったけれども、
うんうんうん、
なんか自然と卒業していったっていう、
うん、なんか綺麗な感じで卒業してる感じですね、
う
ん、なんかね、
そうですね、
うん、ああそうか
なと思いますね。
いや、そうだからね、僕もだからもうモダン館とかを辞めて多分もう10年ぐらい以上は経つんですけど、
はい、
ちょっとこうまあね、今から何年前になるのかな、4年前5年前、河内屋さんでね、ありますけれども、
はいはいはいはい、
河内屋さんの絡みでお芝居をすることになってしまったんですね。で、その時に久しぶりにその舞台に立つということになって、で、
はい、
お芝居をちょっとやることになったんです。で、あの時は、だからもう、はいはい、ね、演出にその、福田修司さんがついていただいてですよ。もうちょっと やばいですよね、今思えば。
そうですね。
福田修司さんについていただいてですね、で、その、まあ、中野俊太郎くんと一緒にやって、 ったりでね、一緒に舞台立ったりとかもしたんですけれども、
はい、
やっぱり、あのね、やっぱ、こう、情熱を持ってギラギラ持ってやるっていうよりも、なんかこう、あの、こんなこと言うと怒られるかもしれないけど、失敗しないようにしようとか、そっちの方についちゃってるような気がしましてね、実際は。あとはその、こう、足を引っ張らないようにしようと、全体の、あの、芝居の中で、僕が出てることでちょっと足を引っ張らないようにとか、そういうことばっかり考えてたりしてですね。なんかこう、舞台に立つことの喜びとか楽しさっていうことよりも、なんかそっちの方に先行っちゃったなっていうのが、今振り返ればあるかなという気がしてますね。
なんかこう、でも大人になっていろんなしがらみができると、こう、純粋にお芝居に出て楽しむっていうのはなかなかね、難しいですよね。
本当にそう思う。だからこそやっぱ役者さんっていうのは本当にそこに一点集中してさ、もう本当にもう当たり前だけどなりきってやるわけでしょ。その情熱っていうのはむしろ尊敬するなと僕は思います。
はい、
ね、
いや懐かしいですね。
いや本当にね、まあ、ちょっとあの頃思えばね、ちょっともういろんなね思い出がボロボロ出てくるとこなんですけども、ね、
辛いこともいっぱいあったけどやっててよかった。
もう今日はそう、今日はあのいいことだけを抽出してって感じですかね。
はい、ね、そうですね。悪い話はあまりしませんでした。
悪い話はもうやってしまうと僕らいつまでも今度やってしまいますからね。音ね、
そう、ね、楽しい話で楽しく終わらせ
終わらせないといけないですよね。はい、ということで、まあ今日はもう時間そもそも迫ってきましたので、この辺でということなんですけれども、
はい、
はい、じゃあ、あのなんかせっかくなんで、なんかこの寒くなってきてますんで、このリスナーの皆さんにくるみさんからなんかエールというかですね、一言お願いできますか。なんかせっかくなんで
エール、
はい、寒くなってきてるからですね、やっぱりリスナーの皆さんもやっぱりいろいろ気がけてるでしょう。
はい、
何か
書ける言葉を。寒くなったらかかとがカサカサになるんですよ。
これリアルですね。
カサカサになるんですけど、あの薬局で売ってるワセリンを塗ったくって靴下を履いて寝ると治るんですよ。
あ、そうなんだ。
治るっていうか、まあ、ちょっとマシになってきたなって感じがして、
あ
で、まあ、年末にかけてですね、まあ、寒くもなってきましたし、あとなんかお仕事とか忙しくなる人も多いと思うんですけど、うん、あの夜にですね、あったかい布団に包まれて、うん、はい、ちょっと一息つくだけで、なんかちょっとささくれだった心ももしかしたら柔らかくなれるかもしれないので、頑張っていきましょうね。
いいですね。
そうですね。お正月休みまで。
そうですね。頑張っていきましょう。
頑張っていきましょう。
今日もくるみさんとリモートでさせていただきました。ありがとうございました。
は
い、
ありがとうございました。